ねなこチャットラジオ。今日水曜日はハッピーライフをテーマにゲストの方をお迎えしております。さあ、それではご紹介させていただきます。渡辺貴彦不動産鑑定士事務所から渡辺貴彦さんにお越しいただきました。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、実はですね、この渡辺さんは舞鶴に初めて不動産鑑定士事務所を開設されたんですよね。
はい、
この春開設されたんですか。
はい、この春開設させていただきました。
場所はどのあたりになりますか。
東舞鶴の桃山町の、4番地の2ウィズビルさんの3階、
ウィズさんの、
はい、3階に、開設させていただいております。
わー、ということでね、皆さん不動産鑑定士さんって、正直あまりね聞き慣れないちょっと職業かなと思いますので、はい、まずはそのあたりからちょっとお伺いしていきたいんですが、渡辺さん、このね不動産鑑定士っていうのはどんな職業になるんでしょうか。
はい、ごく簡単に言いますと、国家資格を有する不動産の適正な評価を行う専門家です。一般の方にはなかなか不動産の適正な価格を把握するということは難しいですよね。そこで私たち不動産鑑定士が中立的な立場から不動産の適正な価格を求めています。
はい、なるほど。その不動産の適正な価格を中立な立場から、
はい、
ということなんですね。
はい、そうなんです。
舞鶴で今回初めてということなんですけれども、はい、一般の方はね、なかなかちょっと聞いたことがないと思うんですが、主にどんな方がと、取引先というかなるんですか。
そうですね、もともと舞鶴で初めての不動産鑑定士事務所ということの開業ということもあるんですが、
はい、
鑑定士自体がですね、一部の方、行政の方とかですね、あとは金融機関、銀行の方からのご依頼がやっぱり多いものですから。
なるほど。
なかなか一般の方には馴染みの薄い職業というところはあるかと思います。
馴染みが薄くて苦労されることっていうのはありますか。
はい、仕事がなかなか分かっていただけないので、自分の職業を説明するというのが、なかなか結構大変な感じです。資格に詳しい方でもですね、
はい、
名前を聞いたことがあるっていうぐらいの程度でして、はい、よほどのことがないと職業の詳細はご存じない方がやはり多いかなと思います。土地価格調査士や測量士などの測量関係に間違われるのはまだいい方でして、個人的な経験で言いますと、
はい、
何でも鑑定団から骨董の方に間違われる、
なるほど、
はい、ひどいと風水師とか占い師さんに間違われるということも実際に私の経験上ありますね。
リスナーの皆さん、ちょっと見えてないと思うんですがね、とてもじゃないけどね、その骨董関係の方に間違られるような、ね、感じではない、きちんとした、ね、見た目の方なんですけれども、
ありがとうございます。
まあ、いろんな方がいらっしゃいますもんね。はい、この不動産鑑定士ってどうやったらなれるんですか。
不動産鑑定士はですね、国土交通省が行う国家試験に合格しまして、さらに国が定める1年以上の実務修習を受けた上で、その修了考査に合格して初めてその国土交通省に登録ができるという国家資格になっています。
正直、渡辺さん、これ難しかったですか。
個人的な能力にもよるかもしれませんし、受験したのがだいぶ前なんですが、私の場合だと4年ほど受験にかかっています。はい、
なるほど。このね、不動産鑑定士さんって今全国に何人ぐらいいらっしゃるものなんですか。
はい、国土交通省の発表ですと、全国で不動産鑑定士として登録されているのは8000人ちょっとというふうに聞いています。
8000人、
うん、はい、昨年の国家試験であります不動産鑑定試験の論文試験の方の合格者で言いますと106人というふうに聞いてますので、まあ司法試験の合格者が1500人とかですね、いらっしゃる中ですと非常に少ない数ですので、馴染みがないと言いますか、なかなか皆さんご存じないのは当然という形になってきます。
なんかすごく分かりやすかったですね。はい、その司法試験との違い、はい、ね、その合格者の数の違いが、まあ、10分の1ぐらいっていう。
そうですね、10分の1以下になってきてます。はい、
なるほど。この不動産鑑定士さんに依頼される方っていうのは、どんな人、はい、そしてどんな時になるんですかね。はい、
ご依頼者、今依頼していただくという方なんですけども、基本的には相手や第三者に不動産の価格を証明したい方々です。
で、
ここのポイントは相手や第三者にっていう点だと個人的に思ってます、
はい、ええー、というのは
自分がこれが100円だこれが100万円だと思ってる分にはいいんですけども、それを何かしらの形で第三者に証明しようとすると非常にそこは難しい問題が出てきます。我々不動産鑑定士に依頼していただくっていうケースの多く具体的に挙げますと、例えば用地買収とかですね、保有資産の売却のために国や地方公共団体がからのご依頼が挙げられます。また税金を決めるために我々不動産鑑定士の鑑定評価が使われておりまして、
例えば固定資産税とかもそうですか。
そうです都市計画税固定資産税ですと市町村、相続税の関係ですと国税庁が、依頼者となって不動産鑑定士に鑑定評価の依頼が来るという形になっています。
なるほど、はい、ということは主にそのやっぱり行政とか、
はい、
そうしたところがお相手になるということなんですが、個人的に来られるということはあまりないですね。
そうですね、それ以外ですと融資にあたっての担保評価からの金融機関の依頼とかが多いんですけども、相対的には少ないんですが個人の方もないわけではありません。離婚や相続に伴って財産を分ける場合、
はい、
お金と違って不動産は簡単に物理的に分割できないですよね。
ああ、ですよね。
そうなると不動産をお金で分割するためには、適正な評価額が必要となってくるんです。その時に不動産鑑定士に依頼していただくと鑑定評価額という形で、鑑定評価額が求められるという形になります。
この不動産鑑定士ということについてね、今少し伺っただけでも、あ、なんとなくこう少しだけアウトラインが見えてきたかなというところなんですが、
はい、
ちょっとねまだまだこの後お話を伺っていきたいと思いますが、ここで一度お知らせを挟みます。さて今日は舞鶴に初めて今回不動産鑑定士事務所を開設されました不動産鑑定士の渡辺貴彦さんにお越しいただいてお話を伺っております。渡辺さん引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあそれではここで渡辺さんのですねちょっとご経歴を、はい、ご紹介させていただきます。まず1977年、綾部市のご出身なんですね。
はい、綾部です。
いやーというか、ちょっとここらであれなんですが、私もですね全く同じく1977年、綾部市出身ということで、実は私と渡辺さんはね、
はい、
ここの同級生なんですよね、はい、というご縁で今日お越しいただいてますが、はい、さあその後がすごいんですよ。2000年、不動産鑑定士第二次試験に合格。これは立命館大学大学院法学研究科博士前期課程修了後に東京都内の不動産鑑定会社にて勤務をされています。これね、第二試験合格されたのはこれ大学院在学中に。
そうですね、大学院の1回生の時に合格してました。
なるほど、
はい、
ということはそれまでにもうこの不動産鑑定士を目指して勉強されていたと、
はい、そうですね、4年かかったと申し上げたのは、だいたい丸々学部時代の4年間が受験勉強にかかったという感じです。
あ、渡辺さん、これ不動産鑑定士っていう職業をそもそもこう志されたきっかけというか、そもそもどうやってこの職業をお知りになったんですか。
はい、私は綾部市出身なんですが、祖父が綾部市の市内で、私の自宅だったんですけども、司法書士として、開業をしていました。
ああ、司法書士さん、
はい、でもう亡くなったんですけども、司法書士の事務所がですね、家とかくっついてるっていう状態でしたので、幼い頃からその事務所ですとか私業という侍業ですね、専門職業教科っていうのには興味があって、
はい、
その中でも特に不動産に興味があって、はい、この道を選んで立命館大学に進学してそのまま大学に行ったという形ですね。
ということはこの不動産鑑定士を目指してやはり学部とかももう決められたと。
はい、はい、大学も、当時鑑定士の養成講座みたいなですね、課外授業があったものですから、はい、立命館にそのまま立命館に進学したという形です。
知らなかったです、同級生だったのに。そして大学も一緒ですね。
そうなんですよ、実は大学も同じなんです。中高大学一緒です。
4年間会わなかったですね。
そうですね、いや何回かキャンパスの中で挨拶をしたような気が私はするんですが、忘れられてるかどうかもしれません。
ということでね、そんな渡 田辺さんなんですが、この東京の東京都内の、
はい、
不動産鑑定会社にて勤務をされてから、はいはい、その後は証券会社傘下の投資会社におけるアセットマネージメント業務、はいはい、ということなんですが、これちょっと、
これは基本的にファンドと呼ばれるもので、はい、不動産の証券化と呼ばれる、ファンド業務ですね。あとは、債券投資の一部分も、まあ、仕事で関与させていただいたりとかもあるんですけども、基本的にはファンド業界にいたということになります。
まあ、そうしたご経験を積まれた後、これ東京ですよね、ここまでが、
はいはい、
そして実は京都市内に本社を置く不動産鑑定事務所における不動産鑑定評価業務、
はい、
これは、本社が京都、そして大津事務所の所長を、はいはい、されていたんですよね、
は
い、
そうですね、入社以来ずっと大津事務所でお世話になってまして、で最後は所長させていただいて、
はい、
開業させていただいたという形になります。
ということはつい最近までこの大津の事務所の所長をされてたということですね、
は
い、
そうですね、はい、この春までですね、はい、させていただきました。
そしてこの春、この舞鶴にですね、はい、初めて不動産鑑定士事務所を開設されたわけなんですが、はい、これね、なぜ舞鶴にお越しいただいたんでしょうか。
やはりですね、もともと綾部出身ということと、自分の自分党である京都府の北部でですね、鑑定士としてお役に立ちたいというのがやっぱ大きかったです。また海や港がある舞鶴が昔から大好きで、舞鶴市内での開業を決めさせていただいたという形になります。
なんだか嬉しいですね、舞鶴に住む者にとって
もう開業に伴って京都市内から引っ越してきましたので、今は舞鶴市内に住まわせていただいてます。
どうですか、渡辺さん、言ったらもう、大学時代京都、はい、そして、東京で勤務されて、はいはい、また京都市内、はい、そこから急にですね、二十数年ぶりに北部、はい、舞鶴に暮らし帰ってこられて、はい、実際暮らしてみられてどうですか。
やっぱりそうですね、毎日の生活という意味でいきますと、毎朝の通勤電車から解放されたというのがやっぱり大きいかなと、毎日のことですから、
は
い、でやっぱりのどかですし落ち着くかなというのがあるのと、一方で必要なものはやっぱり手に入りますんで、舞鶴という場所 で、はい、なんで不便はあまり感じないですので、それがいいかなと思ってます。空気も綺麗ですし、お魚美味しいですし、
やっぱりお魚
お酒も美味しいですし、
お酒もなんかお酒結構召し上がるって聞きしたんですけど、はい、
日本酒好きですから一曲もよくいただいてます。
そうですか、またね、美味しいお酒の召し上がれるところなんかもね、はい、これから発掘をしていただくかと思うんですが、
ぜひお願いできればと思います。
はい、実際ね、この不動産鑑定士を目指して勉強をしてこられたと思うんですが、はい、正直結構難しい、国家資格ですしね、難しかったと思うんですが、はいはい、何でしょう、その難しさを乗り越えてでもこう頑張れた、そのなんか原動力みたいなのは一体何だったんでしょうか。
実は勉強してた時からもう、はい、京都の北部に帰ってきたいっていうのがスタートで、それで資格があって、実験勉強があってっていうのがありました、はい、なのでいずれ専門職業家になって、なかなかその京都とか東京でしか修行といいますか勉強できなかったりですね、経験積めない部分はあるのかもしれないんですけども、いずれはその帰ってきたいなっていうふうに漠然とやっぱ思ってたのが、
嬉しい、
いうのが大きいかなと思います。
さあ、もう今回この解説っていうのはいわば夢を叶えられたということに。
そうですね、20何年ぶり時間だいぶかかってますけども
なんかね、やっぱりどうしても若い方もそうですし、私たち世代もどうしてもこちらから一度出てしまうと、はい、なかなか ね、
そうですね、
帰ってくる方少ないので、はい、
おっしゃる通りだと思います。
いや、なんだかそのあたりの志の辺も詳しくお伺いしていきたいんですが、ここでねちょっと1曲、
はい、
曲をお届けしたいと思うんですが、実は渡辺さんリクエスト曲をお聞きしたら音楽あまりお聴きにならないですね
す
ということなので、渡辺さんでもわかるであろう、はい、我々世代の懐かしい曲をちょっとご用意してみましたので、ぜひお聴きください。 ななこチャットラジオ水曜日、今日はハッピーライフをテーマにゲストの方にお越しいただいてお話を伺っております。今日はこの舞鶴に初めて不動産鑑定士事務所をこの春開設されました不動産鑑定士渡辺貴彦さんにお越しいただいていろいろとお話を伺ってきましたが、渡辺さん、
はい、
この安室ちゃんのスイートナインティンブルースは知ってます？
はい、
よかったこの曲ならと思ったのと、あとそう、安室ちゃん実は私たちとね、
はい、
同い年なんですよね。まあ40歳という節目 でこれちょうど19歳の時に聞いてたよという話をしておりましたが、
はい、
まあそんな話もいいんですが、せっかくね今日不動産鑑定士ということで専門家の方に来ていただいてますので、少し簡単に最近のこの京都府そして北部の不動産の動向についてお話聞かせていただけますでしょうか。
はい、先月末のですね新聞に、はい、平成30年の地下工事結果という記事が載っておったのをご記憶されている方もいらっしゃるかと思います、
うんうんうん、
テレビのニュースとかですね、土地の値段がどうこう、銀座の駅前銀座の土地の値段がいくらとかですね、そういうふうに言われる方もいらっしゃると思うんですけども、ニュースをご覧になった方もいらっしゃると思うんですけども、
はい、
地下工事というのはですね、地下工事に関する法律というものがありまして、
はい、
毎年1月1日におけるですね、代表的な地点の正常な価格を我々不動産鑑定士が判定して工事するものになります。
はい、
でその先月末ですねに工事されたのは、今年の1月1日時点の価格ということになります。こういうことをやるのも不動産鑑定士のお仕事の一つになっています。
なるほど。
はい、で、ご質問のですね、
はい、
地下動向ということなんですけども、
まあ、
京都府の地下動向ですね、京都府全体で見た場合には、
はい、
住宅地、商業地、工業地、いずれもですね、上昇しております。
はい、
住宅地は平成21年にですね下落になって以来10年ぶりの上昇です。はい、実に 10年ぶりの上昇です。で商業地は5年連続上昇で、工業地も3年連続上昇してますので、
うんうん、
上昇傾向にあると言っていいと思います。
はい、
ただこれはですね南部の上昇の影響が非常に強くてですね、まあ、景気が回復傾向にあるということと、はい、訪日観光客ですね、京都市内行かれると本当に外国人の方たくさんいらっしゃると思うんですが、
はい、
の増加の影響を受けてますので、まあ、そういうことによる事業者による土地取得が活発化しているというのが背景にあるかと思います。
なるほど。
はい、
一方北部っていうのは、
はい、そうですね、やっぱり北部中部ですねでは総じて下落傾向が続いております。はい、残念なことなんですが舞鶴市も下落傾向にありまして、京都府の住宅地のですね下落率上位5地点までに舞鶴市内の地点が2つですね。同じく商業地の下落率の上位、5地点までに舞鶴市内の地点が2つ含まれていまして、まあ、いずれも 4% 台の下落という感じになります。
こういったその土地の価格動向からこう見えてくるというか、改めてこう私たち市民がなんか、ね、どんなことがやっていけるかなということを考えるきっかけにもなるかもしれないですね。
そうですね。
なるほど。まあ、こうしたお話はね、多分きっと渡辺さん、いろいろお話を伺うと、たくさんお話ししてくださると思うんですが、
はい、
まあ、今日はちょっとこのあたりに、
はい、
させていただきまして、少し視点を変えて、これまで渡辺さんが、まあ、いろんな歩みの中で出会ってこられた人、
はい、
そして、ご自身のご経験から、この番組のテーマの、ハッピーライフ、幸せに暮らす、自分らしく生きる、このための秘訣について渡辺さんの思うところを教えていただきたいんですが、
はい、私が思うハッピーなんですけども、
はい、
やっぱり自分らしくあるということが第一かなと思ってます。ですので、
はい、
自分らしくある、自分らしくあり続けられるように、生活ですねを過ごしていければなと、特に舞鶴に帰ってきて、
はい、
流れる時間がすごくゆっくりだなと考えてます。京都、東京、特に東京に行きましたから余計そう思える気がします。さらに川も海も山もありますので、
はい、
そういう趣味があったら多分舞鶴は最高の場所なんだと思うんです。
本当に、
はい、だから私もその人生を楽しむために何かマイズで楽しめる趣味を見つけたいなと思っています。
本当ですね、はい、もうこれからどんどんマイズを発掘していただきたいと思います、はい、さあそれではいろいろとお話を伺ってきましたが、渡辺さん最後に、はい、今お聞きのリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いできますでしょうか。
はい、私は今回マイズル初めてとなります不動産鑑定士事務所を開設させていただきました。まずはどのような形で、まあ、不動産鑑定士が使えるのかいろいろな方に知っていただかないといけませんので、まあ、それを第一に心がけていきたいかなと。あと不動産に関連することであればさまざまな分野でお役に立てると思います、
うんうんうん、
不動産は専門性が高くて複雑です。実際に売買をする仲介をしてもらうということであれば不動産業者さん、いわゆる宅建業者さんの方の出番なんですけども、中立性が要求される局面で不動産価格を知りたいということであれば鑑定士がお役に立てると思うんです。ですので一日も早くさまざまな局面で活用していただいて地元に貢献できるように頑張っていきますので、はい、何卒よろしくお願いします。
はい、ということで今日はねたっぷりお話を伺いたかったつもりなんですがあっという間に時間が来てしまいました。今日はこの舞鶴に初めて不動産鑑定士事務所を開設されました渡辺貴彦不動産鑑定士事務所不動産鑑定士の渡辺貴彦さんにお越しいただいてお話を伺いました。渡辺さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。